口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本ということで、はい、牧野直哉の2026年今年はこうなりますということ
で、はい、おめでとうございます
おめでとうございます。
おめでとうございます。
でね、はい、すごくやっぱりこう見てるところが似てるということで、私3つポイントちょっと3つお話ししたいと思います、うん、まず、まあ、やっぱりね、佐藤さんもありましたけど、その、まあ、AI って特にその生成 AI っていうのは外すことができないなと思ってるんですけれども、うん、私は今すごく自分で本当になんか考えながらどんなことができるのかとかっていうことと、うん、あとそのこれやってもらおうって思った時にどうしたらちゃんと AI が動いてくれるのか、期待できるアウトプットを出してもらうっていうところと、あと意外性を持つようなアウトプットを出してもらうっていうところ、全然その両極端に触れてるんですけど、そういったことを考えてるんですけどね。なんかそういうことをしてるとやっぱ AI を活用するときに大事なのっていうのは、自分がこうしたい、あるいはこうなってほしいっていうことをちゃんといわゆるそのプロンプトで指示することで、まあ、最近の AI で言うとね、プロンプトも書いてくれるじゃないですか、うん、で書いてくれるんだけれども、もともと自分がやりたいことっていうのはやっぱその最初やっぱり入れることがあるんで、今その AI とかっていうこと、それこそまあお仕事関係の方とお話をしているときに、やっぱ怖いのはね、仕事この仕事もこれからやっぱその AI にやらせてっていうことすごくさらっと言われる方がいるんですけど、いや確かに私はもうその AI エージェントっていうことが多分、まあそのすごく、まあいわゆるその AI っていうのが質問に回答するではなくて、複数のプロセスを含んだものに関して自律的に動くっていうことが多分こう実現、本当に個人的にもできるようになる、その環境的に許されるかどうかっていうのはあると思うんですけど、そうなると思うんですが、そのどう自律化をするかとかっていうことを言うときに、やっぱりまだ人がね言わなきゃいけない、その指示をしなきゃいけない部分っていうのは逆に私重要性が増すような気がするんですよね。だからものすごくAI を動かすために、やっぱりこうなんていうのかな、その自分の仕事っていうのをちゃんと言語化する、こんな感じでやるとかじゃなくて、そういったことができるっていうことがやっぱり2026年というのはより重要性が高まるんじゃないかと、同時にね、2025年そして2026年になった今も考えると、やっぱり AI をどう使うかっていうことを語る人多いと思うんですけど、私が怖いのは何かしらの揺り戻しがあるんじゃないかな、例えば最近のなんかでもね、やっぱりその準備不足のまま導入されたその AI エージェントプロジェクトのそのまあ9割とかが失敗するだろうみたいな、そういうまあすごくなんかそうなってほしくないような話もあったりするんで、ただやっぱり今どっちかというと、もう本当に何もかも全てがこう AI に振り切ってるっていう中でね、なんかその要はそこに行かないっていうだけで、そこに要はその振り切らない人っていうんじゃなくて、振り切った人がその失敗をするっていうようなことが結構大きいことが今年あるんじゃないかなと私思ってたりするんですね、だその時にいやだから AI はダメなんだっていうんじゃなくて、ちゃんとその要は何がダメだったのかっていうことをやっぱりしっかりそこで学んで、その次の AI 活用に行けるかどうかっていうのが重要じゃないのかなと、だから当然だって失敗しますよね、やっぱり人間だって失敗するわけだから、その人間の知識をベースにして作った AI っていうのはやっぱり失敗することがあると思うんですよね。ただだから AI ダメっていうのはちょっとやっぱり行き過ぎじゃないかなというふうに思いますので、まあそういったその AI の失敗っていうのも正しく次の糧にしていくためにも、やっぱり今の仕事を私はね言語化するっていう、ちゃんと生成 AI に指示できるような形に、ね、やっぱりこうしていくということが人とか組織に求められて、それができなかったらやっぱり残念ながら淘汰される対象になるんじゃないかなってちょっと思ってますね。それが一つ目でございまして、生成 AI ということになります。で二つ目はちょうどねもう1月にもなりましたし、またこの2026年度の存在感がなくなってきたとはいえですね、やっぱり近年やっぱりちょっと見ざるを得ないこう春闘っていうですね、ものが出てきて、で当然のことながらその今いろんな企業さんでですね、やっぱりその 物価上昇を上回るようなその賃上げっていうものを、まあ政府行政からのですね依頼要請もあったりとかっていうことで、やっぱここ 1,2 年っていうのはだいたい 5% 台の前半から中盤ぐらい、まあ全平均で言うとそれぐらいの給与水準が上がってるというのがあるんですけど、ちょっとねやっぱここで今年どうなるかなというふうに思っている部分で言うと、大手企業さんは給料上がってるじゃないですか、だってもう企業さんによってはね、もう 10% 上げますっていうふうに言ってたりするところがあるんですけれども、やっぱりこの賃上げの格差っていうところが、だって去年と一昨年で 5% 上がってるわけだから、複利で効いてくるって考えるとすごいギャップが大きくなるんじゃないかな。でそのまあ企業の数でいうとその 99.8%、 従業員数でいうと7割8割を占めると言われてるその中小企業のところに、やっぱりこの賃上げというものの好ましい影響というのが、いかないとやっぱり日本の経済ってやっぱりかなり厳しくなると思うんですよね。一部の人のところにだけ給与が上がるというのは問題だと思うんです。そこがだからどうなってくるかというところでね。で、生成 AI がそのどんなにこう進化をしたとしても、やっぱりその組織で仕事をする中で言うと、多分一人、多分最低限課長は一人はいると思うんですよ。まあ課長って言ったらいいのかな。で、ただやっぱりそれぐらい、そういった方たちもやっぱりその採用に厳しくなるっていうような、ところっていうのが、やっぱりその賃上げ格差をそのままにしておくと残ってしまうと思うんですよね。だからよくね、その人手不足の時代とかっていうところでその問われるのは採用力なんて言われるんですけど、採用力っていうことになると、例えばその人事とか総務とかっていう話になるんですけど、ちょっとやっぱり私はせっかくね、やっぱりその年の初めだから考えたいのは、今勤めてる会社っていうのは皆さん自身がもう一回入社しようと思った時に選びますかっていうことですよね。だからもしもそういうのがないんだったら、やっぱり皆さんがそう思ってるんだったら他の人もそう思う可能性があるし、ちゃんと会社が選ばれる理由っていうのも、先ほどもその明文化っていうのが、要はその言語化っていうのがあったんですけど、ちゃんと、なんで俺がここで働いてるのかっていうことを明文化する、そういうことがですね、多い会社っていうのは多分魅力ある会社だと思うんですよ。だからそういうのができなくて、なんとなく、惰性というかね、継続でただ勤めてるっていう会社っていうのは、どんどんやっぱり厳しくなるんじゃないかなっていう。
2026年、こうなるというテーマだから、ということは賃金格差が埋まらない
と。埋まらない
ってことですね。
はい。で、3つ目、最後になりますけど、もう時間もあれなんで簡単に言いますけれども、我々のね、仕事の中で言うと、物流っていうところで言うと、2024年問題だったじゃないですか。で、私は2024年問題っていうのは2024年が終わったからなくなるんじゃなくて、どんどん継続しているし悪化してくるというふうに思ってるんですけれども、この2026年っていうのも物流に関してすごく大きな動きがあると思ってます。2026年問題と言っていいぐらいのあれがあると思っていて、大きな変化というのは、物流ってね、やっぱり当たり前なんだけれども、荷主っていうのがその物流の当事者になるっていうようなことで、一番大きな変化で言うと、例えば、CLO というですね、要はその物流を、統括する人間を、一定以上の企業に関してはその設置しなきゃいけないっていうようなことが、ルールになってくる。だから、物流業者さんにとりあえず運んどけよっていうことじゃなくて、どういうふうに運ぶかということも踏まえてですね、やっぱりその、送る際のその当事者になる時代というのが、日本の企業の場合っていうのはどちらかというと、物流ってなんかこう、どう言ったらいいんだろうね、なかなかすげえその重要なことなんだけれども、なかなかそこにリソースが投下されないっていう問題があると思うんですけれども、一定ね、いわゆるその特定荷主企業さんに対しては、その CLO っていうものを設置しなきゃいけないというふうに、なっておりますけれども、こういったことがあるわけですからね、多分その注目はされると思うんですよね。だからしっかりそこにリソースを投下して、要はその物流を制するぐらいの、ことをやるっていうのが、少なくとも今年から、CLO を設置するわけだから、やる必要があるんじゃないかな。だから逆にそういったところに対してうまく乗ってった企業っていうのが2026年注目されるんじゃないかなというふうに考えました。ということで3つですね、 AI と賃上げ格差と物流に関してお話をしました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。